様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはオステリアトキオマスター井上実さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さあ頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはオステリアトキオマスター井上実さんです。こんにちは。
こんにちは。
早速ですけれども、オステリアトキオご紹介からお願いします。
岡崎の六名本町にありまして、居酒屋のようなバーレストランのようなワインバーのような、はい、感じですね、はい、ざっくり言うと、
はい、営業時間は何時から何時なんですか。
夕方6時から深夜12時までですね、はい、
そうするとお食事とそしてお酒を楽しむ店というイメージで、
そうですね、
いいですか、
はい、
でこのオステリアとついてるということは、ね、先ほど居酒屋のようなとおっしゃいましたけれども、はい、出てくるメニューは和食ではないってことですよね。
そうですね、イタリア語の居酒屋みたいな意味が、ね、はい、オステリアにはあるんで、うん、はい、
じゃあ基本はイタリアン
ベースですね、
をベースに出していただける、はい、ということなんですね、
はい、
いろいろこうライブもしてらっしゃるというふうに伺いましたが、
そうですね、うん、週末がほとんどなんですけど、はい、
で週末になるといろんなミュージシャンが来てライブも楽しめるという。
そうです、はい、
ライブを楽しむためには事前に何か予約が必要だったりするんですか。
いや別にそういうことはないですね、はい、予約される方が多くはいますけど、はい、うん、フラッと来ていただければ、
フラッと来て、はい、またまたまそこでそのライブやってたよっていう感じでも OK という。
そうですね、はい、
でただライブを演奏してらっしゃる時に、まあ、その場にいらっしゃる方たちには、はい、一応そのミュージックチャージがかかるという。
そうですね、まあ、2ステージ制なんですけども、夜7時45分がファーストステージで、うん、ファーストステージのみでは300円、
はい、
でファーストセカンド見るとなると500円というミュージックフィーがかかりますね、
うん、はい、そういうことなんですね。じゃあその週末行って、はい、お料理楽しみながら、はい、音楽をどっぷり楽しみたいという方は、はい、プラスたったワンコイン500円で、
まあそうですね、まあ、うん、手前味噌ですけども、ちょっと好感度上がるようなことを言わせてもらうと、他の店だとやっぱり1500円から2500円かかるミュージシャンたちなんで、まあお値打ちかなとは思いますけども。
そういうことですよね、はい、でそのミュージシャンの方たちの、まあ、セレクトというか、はい、もう井上さんがなさってらっしゃるという。
いやもうほぼほぼミュージシャンにお任せしてます、
うん、あそうなんですね、
はい、
うん、
はい、
じゃあミュージシャンがじゃあ今度何人かで行くよみたいな。
そうですね、まあ、スケジュールを、まあ、これもミュージシャンが作ってきてくれてるんですけど、うんうん、告知の紙を打ち合わせして、それで行きましょうみたいな形ですね。はい、
でもミュージシャンの方たちも井上さんのところでこう演奏するのを楽しみにしてらっしゃる。
そういう方しか いないと僕は思ってますね、はい、信じたい、う
んね、井上さんが作るその空間の中でミュージシャンとお客さんがいいひとときを過ごすという。
そうですね、うん、まあ、僕が緩いんで緩い感じで、はい、
お店のこうキャパというか、はい、席数というのは大体どれくらいなんですか。
あの30席ですね。
あ、マックス30、
はい、マックス30席です、うん、はい、
で普段その先ほど言われたようにこうイタリアンをベースにして、はい、ということなんですが、お酒を 楽しむ以外お料理だけ楽しみたいという方も、
もう早い時間なんてもう本当お水飲みながらパスタ、ピッツァ、そんな方がほとんどですね。
じゃあ、はい、必ずそこでお酒のオーダーをしなきゃならない感じではないわけですね。
全く、はい、ないですね。
じゃあ、
はい、
お料理を楽しみたい方にも、はい、お酒を楽しみたい方にも、はい、で比較的遅い時間までね、あの営業してらっしゃいますので、まあ、はい、ゆっくりマスターと楽しみたい方もありますかね、
は
い、
男ばっかですけどね
でもあのお店のスタッフの方はマスター以外にも何人かいらっしゃるんですよね。
いや少ないですよ、あの、うん、女性がオープン当初から一人いまして、うん、はい、みえさんっていう子がね、うん、あの、はい、お子さんもご主人も納得済みでね、ずっと続けてきてくださってる方が、あと男性が一人、うん、それだけですね今は。
あ、
は
い、じゃあ3人だけで、
3人だけなんですよ
やってらっしゃるんですね、はい、シェフとしてそのお料理を提供されるのはマスターお一人なんですか。
そうですね、僕以外は作らせてません。はい、
じゃあマスターのこだわりの料理がという感じですか。
こだわってるほどこだわってるんでしょうかねまあ僕なりに美味しいだろうという、
はい、そうメニューはそうするとどのタイミングで変わっていくというか、日替わりとか月替わりとかあるんですか。
あの3日で変わるものもあれば、定番はあんまり変えないようにしてますけども、はい、
じゃあそのお客様の反応を見て入れ替えたりとかっていうことをしてらっしゃる、はい、ということなんですね。
まあ、居酒屋さんでいうとあの黒板メニューみたいなので、はい、書いてないけど実はできるよみたいなのもあったりね、はい、お尋ねくださいみたいな感じなんですけど、
先ほどね、むつなでオープンしてらっしゃるっていうことだったんですが、はい、オーストリア東京オープンしてどれくらいになるんですか。
5年弱になりますね、はい、
岡崎でオープンされる前はどこかでやってらっしゃったんですか。
トヨタでお世話になりました、はい、
じゃあこの岡崎にお店をオープンするには何かこういろいろなご縁があったってことなんですか。
そうですね、今のビルオーナーの中根社長のご縁ですね、はい、
でそれまでその岡崎とは特に縁はなかったという。
そうですね、はい、もう同級生もいませんし、うん、はい、
でその中で5年弱、はい、お店をねこうオープンされてやってみえて、はい、今はもうね、さまざまこういろんなお客様がファンになってついてくださってるんじゃないかなとは思うんですが、
はい、ありがたいですね、物好きが多いんで
普段お見えになるお客様の比率としては男性女性どっちが多い感じなんですか。
トヨタの頃は圧倒的に女性が多かったんですけど、岡崎来てから男性がほとんどですね。
あ、そうなんですね、はい、男性がこうゆったり楽しめるお店、
そうみたいですね、うん、TOKIO の場合は、はい、
それを井上さんが目指してらっしゃるということではなく、
いや僕、そういう店にしたかったのもありますね、うん、確かに、
は
い、
じゃあそのマスターの思いがお店 の、はい、形になって そ、ね、それをうまくお客様が受け取ってくださってるっていう。
そうですね、はい、ご常連はもう男性がほとんどです、
そうなんですね、はい、
ありがとうございます。
それではここで、1曲リクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
僕が初めてジャズに興味を持った時、ちょっとマニアックですいません、なぜかこんな音楽になっちゃいました。ジョン・マクラフリンでジョイです。
今週のゲストはオステリア TOKIO マスター井上実さんです。それでは引き続き井上さんにお話を伺っていきたいと思うんですが、井上さんはご出身はどちらなんですか。
あ、トヨタですね、
はい、はい、トヨタ出身ということで、はい、今はねこうやってお店をご自身で営業してらっしゃるわけですけれども、はい、お小さい頃からこういった飲食店自分でやりたいなっていうような夢があったんですか。
いや全くなかったですね。
全くなかった。
全くなかったです。当時は音楽に狂ってましたんで、
うん、
は
い、じゃ井上さんのこの今のお店の原点は音楽だったという
音楽ですね
ことなんですね、はい、音楽は具体的にはどういうものを。
もう本当にギターが好きで、はい、
ギターを初めて手に取ったのはいくつぐらいの時なんですか。
ちょうど10歳の忘れもせません10月3日だったと思います、はい、
すごく明確に覚えてらっしゃるわけですね、はいはい、それくらいこうインパクトのあるギターとの出会いだったという。
そうですね、
うん、
はい、
10歳で初めてギターを手にした井上少年はそのままギターを突き詰めていこうと思ったわけですね。
そうなっちゃいましたね自然と、うん、はい、
でそうするとそれ小学校の頃ですよね、
はい、
小学校から中学校そして高校へ、はい、 年を重ねていってもそのギターへの情熱は全然冷めることなく
全くないですね。もうもっともっとしかなかったですね、はいはい。
その頃はギターというのは独学で勉強してらっしゃったんですか？
スタートは独学です。はい、
もう高校生ぐらいになるとバンドをやったりとかっていうことだったんですか？
そうですね、その頃まあ習ったりも多少あったんですけども、バンドにお誘い受けて、はい、楽しませてもらいましたね、はい。
自分のその将来を考えた時に、はいはい、ギターを突き詰めていこうと思われてたわけですよね？
そうですね、思っちゃいましたね。
そのギターを突き詰めていくために東京へ出られたというふうに？
そうですね、そういう専門学校のようなところがあったんで、そちらに行くこと決めましたね、
はい。でギターの専門学校、はい、東京へ出て行って、はい、何年ぐらい？
トータル5年ぐらいですね、はい。
学生生活としては
4年ですね、はい。
でもそれくらいこう、ね、ギターを突き詰めて、はい、4年間学校に行き、はい、その後もねギターをやってらっしゃった井上さんが、はい、なぜ今マスターになってらっしゃるという。
そうですね、学生時代に出るお店だったりホテルだったり、当時待合室とか楽屋があるところがほとんどなくて、キッチンでこう待ってる時にこの、今で思えば名だたるシェフもいらっしゃったんですけど、自分の部下にはもうソースすら舐めさせない、当時縦社会の厳しい世界だったんで、ところが部外者の18、20歳そこそこの某が行って、ちょっと某おいでってソース舐めさせてくれたり、もう本当にお友達感覚で、そんなんしてるうちになんでこんな美味しいもんができるのやろうとか思いながら、はい、そっかここから興味がスタートですね。で
そこが料理に対する興味のスタートだった、
はい、スタートだったですね。
で、はい、その頃はギターをその勉強しながら演奏する場として、はい、今井上さんのところのお店にいらっしゃってるようなミュージシャンの一人として、
はい、そうですね、
いろんなお店にね、
まあなんちゃってミュージシャンですけど。
まあでも演奏にね行ってらっしゃった、はい、そこで出会ったシェフたちが作るその料理、
はい、もう、魔法使いに思いましたね、はい。
でもその段階ですぐにそのじゃあ自分も料理行こうと思ったわけじゃないんですよね？
全くなかったですね。嫌いな業種で大変そうだわ。
ご自身が厨房に立つイメージは全く当時はなかったわけですね。
ですね、まあ、人生なめてましたね、
はい。で、5年間東京で過ごした後、はい、地元トヨタの方に戻って見えて、はい、ギター講師という、
そうですね、はい、そんな話いただいたんで、人にものを教える立場になっちゃいましたね。
先生と呼ばれてこうギターを人に伝えるという、はい、立場になったのにもかかわらず、はい、何がきっかけで変わったんですか？
やっぱり演奏がしたくて始めたで、講師になろうなんていうのはさらさら考えてなかったんで、ずっと学ぶ立場でいたかったのに、っていうことです。
傍から見ればトントントンとその自分のやってきたことが実績としてその講師っていう道が開かれたのに、はい、井上さんにとってはちょっと違うなって感じだったんですか？
そうですね、1年が過ぎ2年近くなった時にこれは違うぞっていう感じになっちゃって、はい、
でそこから全く違う、
ね、そうですね、
料理の道へ。
たまたまその出会った憧れの方がお店を経営していらっしゃるっていうのもあるんですけど、そっちの道に行こうって腹が決まりましたね、その時に。
それが大体20代半ばぐらいの話ですか？
そうなんですよ、遅咲きの、もう先ほども言いましたけど大体人生なめたようなやつなんで。
ね、こうシェフの修行っていうと結構早く始められる、ね、方が多いようなイメージの中で。
そうですね、皿洗いからスタートして、うん、特にあの和食の世界は厳しくてね、はい、これは無理だなと。
和食には行かなかったと。
和食はとてもじゃないですけど、これは触れてはいけない危険なゾーンだなと。
イタリアンを選択されたのはたまたまそういうお店とご縁があったってことなんですか？
そうですね、その方は、まあ、フレンチをずっとやってらっしゃった方なんですけど、はい、時々あのイタリアンのメニューもやってみえて、はい、むしろ僕はイタリアンの方が興味がありましたね、はい。
じゃあそれから20代半ばを過ぎて、はい、お店をオープンするということをイメージしながら、
そうですね、
修行に入られたという、はい、ことなんですね、はい。でそこで今のお店の形態ベースになるようなお料理であるとか、はい、ドリンクであるとかっていうのを勉強されたという、
はい、そうですね、勉強というか、まあ、はい、 はい、させていただいて教えてもらいましたね。
ね、実地でそういうものを体験しながら、
はいはい、
自分でお店をオープンするまでに何年ぐらいの修行期間があったんですか？
いや、僕は長くないですね、うん、それこそトータルでも5年ぐらいだったと思います、はい、アルバイトも含めですから、
うん、はい、5年ぐらいでもう独立開業という。
そうですね、はい、
ね、まさにトントントンって感じですよね。
いや、人生舐めてし
まうんです、ね、最初にオープンされたのはトヨタで。
トヨタです、はい、
オープンされて、はい、そして、まあ、今縁あって岡崎の地で、
はい、岡崎で
ということなんですが、はい、もう一度このオステリアとキオの場所を簡単に説明していただいてよろしいですか？
あの警察署から248号線24番をトヨタ方面に向かうと、最初にあの見えるブロンコビリーの手前にローソンがあるんですけど、
はい、
そこに信号のない左折する細い道があるんですけど、うん、そちら入っていただいて、すぐ右手にビルがあるんで、そこの1階ですね、
はい、という大体皆さんね、こうイメージしていただけたかなと思います。ありがとうございます。それでは2曲目のリクエストお願いします。
はい、これまたジャズのナンバーでちょっとマニアックなんですけども、フュージョンかな、チックコリアのタッチストーン。
今週のゲストはオステリアトキオマスター井上実さんです。それでは井上さん、最後になりますが、はい、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
まあ、本当に10代から変わってない、もうちょっと音楽をなんとかして自分が奏でる方時の、それはずっと変わんないですね、はい、それぐらいでしょうかね。
今お店でそのライブをする時に、はい、井上さん自身も演奏してらっしゃるんですか？
時々ですね、まあ、
うん、
どんだけ自分が好きやねんって言われちゃうといけないんで自分の店では控えてるつもりなんですが
、
はい、はい、
ということはご自分のお店以外のところで演奏に行かれることもあるという。
そうですね、
うん、
はい、自分が弾くときはそっちの方が多いですね、はい、
じゃあそのお店のマスターとしてのお店の運営と同時にミュージシャンとしての、
はい、そうですね、そこを今はちょっと分けさせていただいて、まあ、去年ぐらいからちょっと分けるようにはしてますね、はい、
そうするとこれからまだまだこうね、両輪でやっていきたいなというお気持ちがあるということですね。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストはオステリアトキオマスター井上実さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは井上さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。パコデルシアでパレンケです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。